次は小樽尻べし版からです。最初の記事は卒業式の話題です。尻べし管内の中学校の多くで14日卒業式が行われました。卒業生は友人と思い出を振り返り、3年間過ごした学び屋を巣立ちました。小樽市内では全12校がこの日に行いました。私立清涼中学校では47人が卒業証書を受け取りました。駒場校長は式辞で、心が疲れた時は休息も肝心、諦めず挑戦する情熱を持ち続けてほしいと激励しました。我が子にカメラを向けながら目に涙を浮かべる保護者もいました。尻べし教育局によりますと、管内の中学校では19日までに全36校で式が行われ、計およそ1360人が卒業するということです。次は北海道新幹線に関する記事です。バス転換、具体議論棚上げと大きく横見出しです。北海道新幹線新函館北斗札幌間の開業が2038年度以降に大幅に遅れることが14日決まり、並行在来線の JR 函館線長万部小樽間 140.2キロ のバス転換に関する具体的議論は事実上棚上げとなります。尻べし管内の沿線8つの市と町の首長からは、対策を考える余裕ができたと前向きに捉える声が上がりますが、地域の公共交通をめぐる協議は停滞を余儀なくされそうです。早くて15年近く先の話、バス転換の具体論を進めるのは難しい。小樽市の波佐間俊也市長は渋い表情でこう語った。渡島管内長万部町を含む沿線9つの市町の首長と北海道で作る協議会、尻べしブロック会議は2022年3月、山線の廃止、バス転換で合意。余市町の斉藤圭介町長は、最後まで余市小樽間 19.9 キロの存続を主張し、今も代替バスに鉄道並みの輸送力を求めていますが、今のところ影響はないとして、今回の決定を静観する構えです。昨年8月、およそ1年3ヶ月ぶりに開かれた会議で、道は代替バスの運行計画について、長万部小樽間を9つの区間に分け、各区間で8本から11本を新設する検討案を提示。ですが、この会議に初めて出席した小樽の北海道中央バス、ニセコ町のニセコバス、室蘭市の道南バスの担当者は、運転手不足を理由に現行路線を維持するだけでも難しいと窮状を訴え、運行に難色を示していました。このため時間的余裕ができた、じっくり議論を進めたい、佐藤仁紀町長との声もあります。一方で、あまりにも先の話になり、これまでと違う検討が必要になる、鎌田黒松内町長との見方も相次ぎます。国立社会保障人口問題研究所が2023年に公表した推計によりますと、今回示された開業時期に近い2040年の管内沿線8つの市町の人口は、2020年比 32% 減の11万3527人、人口減の加速で今から代替バスの需要を予測するのは困難を伴い、新型コロナ禍で国内外の観光客が急減したように、長期の観光需要を正確に見通すのは難しい。現行の整備新幹線建設の枠組みでは、並行在来線の JR からの経営分離は新幹線開業と同時が原則のため、新たな合意などがない限り、山線は少なくとも 2038年度末まで存続することになります。昨年8月のこの会議でバスの運転手不足の深刻さが浮き彫りになったことで、山線存続の間に新たな議論を進めるべきだとの意見も上がります。蘭越町の今町長は時間に余裕ができたと捉え、運転手の確保や育成について考えることもできると提言。共和町の成田町長は JR の利用状況やバス運転手の現状などデータを共有・検証し協議を重ねる必要があると述べ、この会議の早期開催と議論の継続を求めました。続いて関連の記事です。駅前整備見通し立たぬ。北海道新幹線の札幌延伸開業が2038年度末以降に大幅延期となり、2030年度末に向けて進められてきた後志管内の沿線市町のまちづくりは根本から見直しを迫られます。新幹線新駅が整備される倶知安町や小樽市への影響は大きく、再開発に伴う民間投資や延伸による観光客増といった経済効果の減退は必至で、行政や経済関係者からは落胆の声が漏れました。最小限の延期にとどまるよう願っていたがショックだ、早くても延伸は14年後という事態に、倶知安町の文字町長は肩を落としました。倶知安町は JR 倶知安駅の現駅舎と並行在来線の函館線施設を撤去後、新駅の周辺整備に着手する段取りを描き、観光案内所や物販の入る新駅の都市施設と西口およそ8000平方メートルに立体駐車場や宿泊施設専用のロータリーの建設を構想していました。総事業費は数十億円規模です。延伸の大幅延期で実施設計に入る時期は不透明になりました。文字町長はこれまでのスケジュールを全部見直さなければならないと話します。倶知安駅周辺では2030年度の延伸を見越して土地や建物の取引が活発に行われてきました。町内の不動産関係者によりますと、外国人が転売目的で取得し需要が拡大するまで寝かせているケースも少なくないといいます。ですが大幅な延期が決まり、町幹部は新幹線は当面来ず駅前が活性化するはずもない、延伸延期の経済的損失は計り知れないと嘆きました。小樽市では市中心部からおよそ4キロ離れた天神地区に新小樽駅仮称が整備されます。市は新駅前の立体駐車場建設などに向け新年度予算案に1億円を計上、予定通り地質調査は行うものの、市の担当者はそれ以降は全く見通しが立たないと頭を抱えます。相乗効果が期待されたバスターミナルなど小樽駅前の駅前広場再整備への影響も避けられず、市幹部は新幹線関連のまちづくりはスピードダウンをせざるを得ない、市は担当部署の体制縮小も視野に入れ始めました。小樽商工会議所の山崎専務理事は、当初目標とされた2035年度末よりも延伸が遅れることに徒労感を覚える、2030年度末なら6年後の話だったのに現実味さえなくなったと嘆息します。小樽観光協会の徳光専務理事は、新幹線は一度脇に置き観光地としての魅力を磨いてPR していくしかないと語りました。以上、北海道新幹線に関する記事でした。次は管内の市町村からの記事を読んでいきます。肝別からです。肝別町商工会と キモベス観光協会は14日、キモベス中の卒業生13人に記念のデコレーションケーキとぬいぐるみを贈りました。商工会のケーキ贈呈は2021年から行われているということです。次は蘭越からです。蘭越町内や近隣地域の僧侶6人が冷たい水を頭からかぶり、無病息災や家内安全を願う助役開運星祭りが2月16日に町昆布町の大本寺で行われました。次はニセコ町からです。定例町議会は14日リゾートを含む町内での開発規制を強化する町景観条例の改正案を全会一致で可決しました。10月1日から施行します。次は岩内町からです。定例町議会は14日4月1日から町長ら特別職の給与と町議の報酬を増額する条例改正案を可決しました。このほか2025年度一般会計予算案など議案31件を原案通り可決し閉会しました。次も岩内からで関連した記事です。14日可決された議員報酬引上げに関する条例改正案をめぐっては町議の間で賛否が分かれました。物価高の中で暮らす町民の視点から反対した議員がいた一方で、議員のなり手不足解消と支出の確保の観点から賛成した議員もいました。以上関連記事でした。次も岩内発です。小中一貫の義務教育学校岩内中央学園が来年4月に開校するのを控え、町教育委員会は3月18日午後6時から岩内地方文化センターで町民報告会を開きます。町教育委員会職員が岩内中央学園の特徴や学校運営に向けた取り組みなどの検討状況を説明します。お問い合わせは岩内町教育委員会電話0135-67-7099へどうぞ。次は蘭越からです。蘭越町は4月中旬に採用する正職員と会計年度任用職員をそれぞれ若干名募集しています。職種は保健師、社会福祉士、介護支援専門医です。希望者は3月31日までに必要書類を町総務課総務係へ提出してください。応募条件や勤務場所などの詳細は蘭越町ホームページからです。お問い合わせは蘭越町町総務課総務係へ、電話番号0136-57-5111へどうぞ。次はこれいいねのコーナーです。今日はマフィンです。ブルーベリー広がる甘酸っぱさ。自社農場で栽培したブルーベリーを使い、工房で焼き上げたカップケーキ状のアメリカンマフィン。赤い川村の農場アリスファームが運営するベリーの丘のカフェで2012年から販売し、道内外の客から愛され続けた商品です。パンに近いサクサクっとした食感が特徴です。看板商品のブルーベリーマフィン420円はブルーベリーの甘酸っぱさを生かすためバターは使わず砂糖も控えめです。原料は道産小麦、北穂波をはじめすべて道内産にこだわり、素材の味を楽しめます。レシピを考案した宇戸真彦さん75歳は、小麦粉と同量のブルーベリーを使い食べ応え満点、朝食におすすめと PR します。従業員が手作りしており、1日に100個ほど売れる日もあります。インターネット通販や道外の物産展でも注目を集め、店舗には道外から訪れるファンがいます。冬季営業期間中、例年 11月上旬から4月下旬は日替わりメニュー450円を加えた2種類です。アスパラやかぼちゃ、さくらんぼが並ぶこともあります。メモです。アリスファーム、ベリーの丘カフェ、赤井川村日の出 253-1、 電話0135-34-7000、営業は午前10時から午後4時まで。当期営業期間中は土曜、日曜、祝日は定休です。これいいねのコーナーでした。以上で小樽しりべし版を終わります。